This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女、女、女。
ババボシ、ウロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。私ね、1週間お休みをいただいてタイに行ってきました。いやー、リフレッシュしました。タイはね、サムイっていう小さな町で、まあ、津波があったじゃないですか。その津波の方とは全く違うので、全く被害者が出なかった町な島なんですけれども、本当ね、もうおばあちゃんの夏休みというか、何にもせずに海を見ながらゴロゴロしながらご飯食べて寝て、そんな日を過ごしていました。でも面白かったね、一緒にいたことね。なんかなぜ日本のリゾートはこうならないのかという話をしていて、まあ、街の風景とかリゾートの風景とかホテルの風景見てて、日本だったら確実にあるものがないっていう話をしてたんですよ。例えばヤシの木にヤシカと書いてあるプレート、例えば防波堤の先の防波堤の先のフェンスのところにある手のひらマークの危険、例えば青々と茂った芝生の上にある入らないでくださいという縦札、そういったものがね、もうやっぱりないじゃないですか。そうすると全く、なんて言うんだろう、規制がないというか、まあ、自分に任せますよみたいな空気があって楽だったんですけど、一方でやっぱり日本ってなんか細かくてうるさくてね。で、成田空港に行くと、もう早速ガンガンガンガンね、右の扉が開きますとか、なんかね、今大変な時期ですから帽子をかぶらないでくださいとか、もううるさいっちゅうの、本当にうるさいので、なんでこんなに日本はうるさいアナウンスが多いのかと思ったんですけども、一つ私は気がつきましたね。あれ、親父のためだね。親父がね、多分ね、切れるんだよ。聞いてねえぞこれ、ヤシカだなんて聞いてねえぞ俺、帽子かぶって、なんだこの帽子、なんで脱がなきゃいけないんだ、聞いてねえぞ、芝生入るなんて書いてないじゃないか、聞いてねえぞとか言って、多分切れる親父のためにああいう縦札あるんじゃないかなというふうにちょっと思ったりしました。まあそんなこんなで、本当ね、気持ちよかったんですよ。で、日本に帰ってきて、さっき、まあ、銀行に行ったりしてたんですけども、ちょっと間違えたらさ、銀行の、マシンの女の人の声で最初からやり直してくださいとか言われて、女分かってんだよとか思いながら、またすぐ日本に帰ってくるとストレスが溜まってしまいますね。ということで、マンコ町がマンコものために送る番組ババボシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。27日、8日間にわたり20歳の女性をレンタカーで連れ回していた56歳の男が逮捕されました。男は渋谷でティッシュ配りをしていた女性に準社員で採用するなどと言って連れ回し、5万貸してくれ、倍にして返す、お前のせいで会社をクビになった、実家にヤクザを回すぞなどなどと脅し、金を引き出させていました。かわいそうですね。なんか準社員で採用するっていうところが、なんとなくもう痛々しさを誘うというか。京都では京都弁護士会が茶髪を理由に高校2年生の女子生徒に授業を受けさせず、髪を黒く染めるスプレーを無理やりかけた高校に人権侵害だとして改善を求める要望書を送付しました。この女子生徒は精神的ショックで現在も病院に通院しているということです。鹿児島発羽田行きの機内で女性の客室乗務員が大変な目に遭いました。24日、離陸時に携帯を使っていた30代の男を注意した客室乗務員が胸ぐらをつかまれ、もう顔も見たくない、出てくるなと怒鳴りつけられた上、唾を吐きかけられる騒動がありました。この男、機長に機内から引きずりざらされて謝罪して、おとがめなく羽田に着いたそうです。最悪ですよね。でもね、おじさんいるよ。だからね、もう JAL のね、客室乗務員が甘やかしすぎですね。私思ったよ、今回タイに行った時にビーマンバングラディッシュってね、ものすごい飛行機乗りましたけどね、笑ってないよ誰も、誰も笑ってないし、客室乗務員の人が掴んだものがご飯ですよ。だからフィッシュ ビーフとかチキンとか普通聞くじゃないですか。私はビーフだったけど、隣にいた友達は勝手にチキン。まあそんなね、ビーマンですよ。でも運転うまかったですよ。まあそんなもんでいいじゃないですか。こうやって切れる男を、ね、乗せちゃうの出したままでいいじゃないですかって気はしますけどね。千葉ではホームセンターで万引きした38歳の自衛隊員が逮捕されました。この男、万引きの動機をイラクに行きたくなかったからと供述しているそうです。こういう男がもっといっぱいいたら面白いですけどね。成人男性の平均家事時間が2000年に比べ増加していることが分かりました。この調査によると成人男性の平均家事時間は平日10分増しの46分、土曜日が11分増しの1時間12分、日曜日が14分増しの1時間35分だったそうです。そしてもう一つ、意識調査のニュースです。日本産婦人科学会の調査によると、20代から40代の働く女性200人のうち、6割以上が月経痛などの体調不良の際、職場に相談しづらいと考えていることが分かりました。その理由としては、周囲に心配、迷惑をかけたくないが 43.1%、相談できる雰囲気がないということが 34.3%、仕事が忙しく相談する余裕がないが 33.3% だということです。さて、今週注目するニュースは、里親制度。福島県が里親制度を、導入するということを発表しました。これはですね、今までも子供を産んだけれども育てることができないという女性に里親制度がありますよと、出産後にそういった制度を紹介することあったんですけども、今回は妊娠が分かった段階で中絶するかもしれない若い女性に向けて、とりあえず産んでくださいと、そういったことを促すような、システムですよね。でもさあ、どうなんでしょうこれは。で、一方で佐賀県唐津市でおめでた手当というのが、支給されることに、なったそうですよ。4月1日から。で、次世代育成手当というんですけれども、これは妊娠中の定期検査とか定期検診とかあるじゃないですか。それの、費用半額、大体月に1万8000円ほど支給されるということなんですけれども、しかしどうですか、皆さんは。お金の問題なんでしょうか。お金をもらえたら産みますかね。なんでもね、フランスは月に7万1人あたり子供に対して支給したら子供が増えたというふうに言うんですけれども、皆さん月に7万もらえると分かったら子供産むことも安心ですか。私はですね、自分のことを考えてですね、やっぱなんかお金の問題じゃない気がするんですよね。なんか産みたいか産みたくないか、この社会に産みたくないか産みたいかみたいなことを考えた時の不安感って言ったら、圧倒的に産めないっていう風になってしまうんですけれども、皆さんは産んだ理由、産まない理由何だったですか。もしよかったら聞かせてください。で、今週ですね、ライフピースクラブのボートでは今ウキセル妊娠をしたらどうしますかということを聞いていました。答えは、一つは産みたい、産もう。二つ目は産みたいけど産めない。三つ目は中絶します。四つ目は福島県に行くっていう方法だったんですけれども、なんか結構ばらけましたね。で、産みたいって人も多かったし、でも産みたいけども産めない、中絶する、でもそういったような選択肢がばらけて当然なんですけども、どっかに偏る感じってやっぱり私は怖いんですよ。ということで、皆さんの意見も待ってます。ババアが読むとこうなるニュースでした。
生まれてきちゃったわ。 ヨガをしてみたの。ハタヨガをたくさんたくさんしてみたけど、背骨がないから効果がない。仕方がないから犬を結んで閉じない瞳を頼む。波間に踊る木屑のようにじっとしてみるよ。
骨をちょうだい、骨をちょうだい、そうね骨、骨さえあればな。
ずっとずっとそうしてるうちに海の仲間が閉じないまぶたの裏側に鮮やかに現れたの。イワシちゃんはテラテラ青光に悩んで、エビちゃんはヒゲが引っかかるのが嫌で、
ホヤちゃんはブサイクって言われて傷ついて、
ここで1枚メールを紹介します。北原さんこんばんは。私は社員6人の会社で働く38歳のマンコ持ちです。最近私は朝目が覚めるたびに何とも言えない不安に襲われるんです。原因は将来への不安です。今の会社に勤め始めて10年、特別専門的な能力があるわけでもなく、書類の整理から電話番をやり続けています。代わりが利く仕事だともよく言われます。再就職するにもこの年で転職するのは男以上に難しいのが現状です。10年後20年後の自分がどうなっているのか不安でたまりません。朝起きると嫌な汗を流しています。結婚する予定もない私はどうやって老後の生活を送っているのかと考えるといたたまれない気持ちになります。最近公園で猫に餌をやっています。それが今唯一のエネルギーです。東京の茂田さんからメールをいただきました。ありがとうございました。たくね、福島県里親支援制度してる場合じゃありませんよ。私の里親をしてください。38歳、メス、結構成長してます。嫌な汗を流すこともあります。でも私の里親欲しい。そんな気持ちになりますよね。ほんとさ、子供のことばっかり言ってるけれども、現実に一番辛いのは私多分30代の女だと思いますよ。この間ね、友達とこんな会話をしたんですよ。もし、あなたがこの飛行機、次の飛行機に乗るとしたら、どれに乗りたいですかと。20代の女のパイロット、30代の女のパイロット、40代の女のパイロット、50代の女のパイロット、さあ、あなたはどれに乗りたい。で、もちろん20代の男ってのもちゃんとついてるんだ。でもその友達は、50代の女がいいって言ったんですよ。で、結構面白いこと言ってましたよ。なんでって聞いたら、20代はまだ経験が浅いから嫌。30代はいろいろ悩んでるだろうから、いや。40代は更年期で大変そうだから、いや。50代の女が一番安定してて一番いい。私ね、その言葉聞いた時に、こいつはすごい。この女はすごいよと思いましたよ。そう。 38ですよ。一番ね、多分悩むと思うんだ。私もそうだし、将来どうなるか、で今のままの仕事を続けていいものか、このペースでやっていけるいいものか、しかも社会は全然優しくないじゃない。そんな中で50代の自分っていうのが全く見えないじゃないですか。実際に今働いてる女の人で50代で目の前にいる人どのぐらいいますか？有名人じゃないよ。本当に身近で身の回りで働いてる50代の女の人、どんな人がいますか？なんか顔をね、思い浮かべてみたら、その少なさに私はね、唖然とすることがありますよ。そういうような社会ですから、やっぱり10年後20年後の自分がどうなってるか不安だっていう、東京の茂田さん、あなただけじゃないと思います。私もそうだし、そう、ここは本当にでも50代の自分自身をもう信じるしかないんですけれども、一方でその社会に対する憤りってものすごいやっぱりね、もうね、本当に出てきますよね。でね、昨日例によってオーラの泉見てたんですよ。そしたらさ、こういうのよ、江原さんも三輪明宏も、男か女かはあなた自分で会議で決められてきたのよと。生まれる前に生前会議ってのがあって、そこで魂たちがね、今度の人生男にしようか女にしようかって話し合うらしいんですよ。で、自分の意思で男になったり、自分の意思で女になってるんだって。ってことは、自分の意思で私は日本人の女に生まれてきたのって言ったら相当マゾですよ。このね、国の女はみんなマゾなんだよ、そういう意味で。そう。だからいじめられ続けてんだよ、きっと本質的に。気分になっちゃいましたけどね。でもそんなわけはないとどっかで信じたい。そう。女で、50代で、60代で、本当に生き生きというか、生き生きとって言葉好きじゃないですけども、でもまあ、気持ちよく生きていける社会になったらいいなというふうに思ってます。東京の茂田さん、私はいるよ。そう。こういう時さ、女友達がいればとかいうのは、ものすごい陳腐かもしれませんけど、でも、仲間がいるよっていうのは、私には励みになります。皆さんはどうですか？皆さんもメールください。メールはlove@lifepeacecluv.com か、メール送るをクリックしてくださいね。
ババボシ with Onanisto Station。
ここでお知らせです。今月なんか知らないけどトークショーが多いですね。3月の17、18日、3月の4日、5日、もう終わっちゃってるか。3月の4日はパフナイトというところで、尾辻かな子さん、大阪府議でレズビアンになることをカミングアウトした、まあ、日本で初めての女性ですよ。すごいですよ、大阪府議でねレズビアンになるってカミングアウトしてね。しかもあそこで30代の女、尾辻さんしかいないらしいですよ。そんなとこでよくね、毎日ゲロ吐かずに頑張ってる尾辻さんと、パートナーシップ法とか、まあ、レズビアンのホモフォビアについて話し合おうということになってます。で、次の日の3月4日は下北沢でナバ、これは摂食障害のグループなんですけども、ここでまあ性について語り合おう。そう、私がその性についてどういうふうに傷ついてきたかとか、どういうふうに考えてきたかって話を、まあ、していこうと思っています。で、3月17日は北海道なんですけれども、ここでもまあ女が性を語ること。で、3月18日ですよ、3月の18日がフェミンっていうところで、タイトルフェミ冬の時代っていうタイトルでも話すことになってますので、まあ、詳しいことはホームページに書いてあるので、ぜひぜひ見てください。しかしね、トークショーってね、何度やっても緊張するんですよ。私本当にドキドキする。特にね、一番前の人のメンツでね、その時の気分っていうのが本当に変わるんですよ。なもので、一番前にジジイが座ってると本当ね、慣れちゃうんだよね。で、一生懸命メモ取ってるおじさんとかいるとさ、もうどうすんの、このメモ何書いてあるのとかさ思って、気が散ってしょうがないので、もしよかったら女子一番前に座ってください、来てくださる方いたら。ということで、まあ、お知らせでした。
이번역은신도림신도림역입니다내리실문은왼쪽쪽입니다
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。タイに行ってる間にね、いろんなニュースがあったみたいですけど、私が一番嬉しかったのはアニータ、よかったね。なんか刑務所から出て結構悠々自適に暮らしているというニュースが今週ありましたけれども、まあ、青森の住宅供給公社バカですよね。本当に弁護士費用にね8264万円使ってるんだって。 まあ、国内外ですからね、いろいろ交通費もあったんでしょうけれども、8264万円かかって、で7981万円を回収しているそうなんですけども、それにしたって280万円の赤字で、14億円は結局元に戻らないということになりそうです。しかしね、これアニータが悪いみたいなこと言ってるけど、一番悪いのは男じゃんね。なんでそっちの方が出てこないのか不思議なんですけども、アニータのね、私はアニータって本ね、あれ名作ですよ。もし読んでない方いたら読んでください。本当アニータがね、いきなりあのチリから日本に連れられてきた時に、名古屋に連れられていくんですけども、その晩に彼女がやられたことで、本当に日本の男たちの、外国人の女の人に対して、そのまあ本当ね、拉致ってこういうことだなっていうようなことがどんどん行われていくんですよ。14億じゃ足りないよねアニータ、そんな気持ちに私はなってしまいますけれども。ということで、マンコモチがマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてくれてありがとうございました。北原みのりでした。